あんちゃんの何でも言いたい放題。
こんにちは、安藤博史です。このポッドキャストは私が YouTube で配信しているあんちゃんの何でも言いたい放題を1週間分再編集してお聞きになれるようにしたものです。歩きながら、運転しながら、電車の中でもお好きな時間に聞いてください。世の中の様々な事柄を独自の視点で伝えていきます。それではまずこの話題からです。いや、とんでもないニュースが入ってまいりました。まあ、安倍派の裏金の話はともかく、インボイス増税ですよ。ね、日経新聞の記事ですけれども、インボイスによる消費税収増、少子化対策に活用ということで、政府は10月に始まったインボイス、適格請求書制度によって増える消費税の税収を少子化対策の拡充に活用する方針だ。2028年度までに国、地方合わせて追加で確保する 3.6 兆円のうち、既存予算の使い道の見直しなどで捻出する 1.5 兆円の一部とすると。そしてもう来年度からですね、24年度予算から措置するということで、インボイス制度の導入によって免税事業者が課税事業者に転換する動きが進んでおり、税収が増えると見込まれている。まあ増税ですからね。11月に公表した子ども未来戦略案に、インボイス制度導入に伴う消費税収相当分も活用すると明記したということです。いやー、これはひどいですね。で、政府の試算では2480億円がインボイスによる増収になると言われてますけれども、これおそらくもっと増えると思うんですね。というのは、この2480億円というのは政府のものすごい雑な試算で、免税事業者の一部が課税事業者に転換したことによる増税分だけが2480億円ということで試算がされています。でも、このインボイス制度の本質というのは、課税事業者に対する増税なので、免税事業者が課税事業者に転換しなかった場合は、その分を課税事業者が被らなきゃいけないので、つまり課税ベースはもっと広いはずなんですよ。免税事業者の全ての取引に対して、課税されると言っていいと思うんですね。なので、免税事業者が課税事業者に転換した分はもちろんだし、課税事業者が免税事業者と取引している分は当然課税対象になるんですよ。で、例えばこれの典型的な例は、家庭の屋根に置いてある太陽光パネルですよね。太陽光パネルから発電する電力というのは当然家庭が消費税の納税なんかしていませんから、なので家庭から買う電気っていうのは全部消費税かかってないんですよね。だけれども今まで電力会社はそれを全部課税仕入れとして処理をしていたけれど、インボイス制度が始まるとそれが全部消費税を計算する上で経費にならなくなって、その分の消費税を電力会社は納めなきゃいけないということになります。まあ、つまり、そのような家庭から買うようなものとか、事業者じゃないもの、事業者じゃない人から買う仕入れとか、まあ、そういったものも今まで消費税を計算する上で経費になっていたものが経費にならなくなるということですので、この消費税、このインボイス制度の本質っていうのは課税事業者に対する増税であると。で、2480億円どころかおそらくもっと増収は増えると思います。で、その分を少子化対策の財源に充てるということを明記するということですから、まあ消費税が社会保障の財源に充てられてるという、まあこういう建前でですね、消費税の減税なんかできないっていう人が結構いるのと同様に、インボイスの増税によって少子化財源を賄うんだから、インボイス制度はいい制度だと。またそういう人を増やしていこうという財務省の作戦ですよね。これね、本当にとんでもないと思います。で、これからインボイス制度の弊害が本当に表に出てきて、来年の3月の確定申告の時期、あるいは来年の3月決算の5月申告の時期になると、税金がものすごい増えて、あるいは納税義務が新しく出てきて、 納税できないという人が続出すると思います。その時に初めてみんな、いや、これはとんでもない増税だったなということに気がついて、もう大騒ぎになると思うんですよね。で、これに加えて今自民党の安倍派の裏金問題が大きな騒ぎになっていますから、まあ、ぜひね、皆さんこのインボイス増税、これが少子化財源に充てるっていうことも、こんなこと書き込むということ自体バカにしてますよね。もう50万以上の人がインボイス制度をやめろって言ってるのに、いや、もうそんな関係ねえと、もう俺たちどうせこれ増収になると決まってるから、これ各市で、これ増税じゃない、ただの増収だからということをまだまだ言い張ろうとしてるんですね。まあ、とんでもない厚顔無恥ぶりだと思います。ぜひ皆さん、この怒りをね、もっともっとこの政府の方に、また与党の方にぶつけていただいて、このインボイス制度を改めて、廃止に持っていかなきゃいけないと思いますんで、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。インボイス反対のオンライン署名、ここの概要欄に貼ってありますので、ぜひそちらから署名していただけると嬉しいです。ぜひ皆さん大きな力にして、もっともっと反対運動を盛り上げていきましょう。
次はこの話題。
今年の漢字が発表されまして、税ということでですね、総理が増税メガネとか増税クソメガネとかそんなあだ名がつくぐらいで、かなり国民の間で増税ということに対する意識が高まってきているということもありますし、また年末には、総理が所得税減税ということを言い始めましたんで、まあ、ここでもまた税という話題が人々の間でいろいろ口にされたと。そしてまた我々はずっと消費税ですね、特に今年はインボイス制度が始まりましたから、インボイスとそれから消費税ということで、これもかなりニュースになったということで、今年は税という言葉が今年の漢字に選ばれるのも、まあ、かなり国民の関心が税というものに集まっているということの証拠だろうと思います。まあ、そして今安倍派の裏金問題、これ安倍派だけじゃなくて他の自民党の派閥にも広がりそうな気配が少し見えていますけれども、もうこれも脱税になるんじゃないかと、本当はね、そこまで突っ込んでもらいたいものですが、まあ、脱税では多分上げられないだろうなと思いながらこのニュースを見ているところでございます。そして今日はちょっと面白いというか、まあ、残念な調査結果が公表されてましてね、これ産経新聞が配信している記事なんですけれども、20代男性の 46% が交際経験なしと、結婚願望は低下傾向、金銭的余裕なくと、そういうタイトルで記事が配信されてます。そして20代の未婚男性のうち今まで一度も異性と付き合ったことがない人は 46% で過去最高となったことが12日リクルートブライダル総研の調査で分かったと。一昨年の前回調査の 34.2% から約12ポイントの大幅な上昇となった。40代では 22.9% で前回調査 27.1% に比べ減少したものの、30代も 41.2%、 前回調査 35.4% で4割を超え、若い世代ほど恋愛経験がない実態が浮き彫りとなったということです。男性の方がやっぱりこうウブっていうかシャイなんですよね、きっと。で、結婚意向についての質問では、いずれは結婚したいと回答したのが男性全体の平均で 43.5% で、前回調査 47.1% から減少し、結婚意欲の低下傾向も目立った。結婚したくない理由複数回答については、金銭的に余裕がなくなるからが 42.5% で最多となったと。そして女性はですね、女性は男性ほど割合は高くないものの、異性と男性と同様の傾向が見られた。で、20代の未婚男性のうち今まで一度も異性と付き合ったことがない人は 29.8% で、前回調査 24.3% から増加。30代は 25.3%、 前回調査 23%、 40代は 26.5%、 前回調査で 19.9%。 それで いずれは結婚はしたいと回答した女性の平均も 49.3% で、前回調査 59.7% から大幅に減少した。結婚したくない理由については、行動や生き方が制限されるから 40.5% が最多となった。この調査をしたリクルートブライダル総研によると、男性は女性よりも金銭的理由や扶養の責任への負担の理由が強く、女性は男性に比べて行動や時間の制限、必要性を感じないことが理由として高いと分析したということです。で、調査は今年の9月の5日から6日にインターネットで調査、全国の20から49歳の未婚男女1200人の回答から集計したということですけれども、まあ本当に残念な結果ですよね。で、男性のうち 46% の20代男性の 46%、 それから30代でも 41.2% が一度も異性と付き合ったことがないということですから、まあ今や50代の時の未婚割合が5割に達しようとしていますから、まあこういう結果になるのも、まあ当然かなという気がします。そして結婚願望がすごく下がっている。もう半分の人がもう結婚なんだろう。いずれは結婚したいと回答したのが男性では 43.5% しかいないと。もう、あとは諦めてる。まあもちろん結婚したくないと思ってる人もいると思いますけれども、まあ多分諦めてる人が多いんだろうと思いますね。で、結婚したくない理由については、金銭的に余裕がなくなるからの 42.5% が最多となったということですから、やっぱりお金ですよね。で、やっぱり男性は、まあどうしても、まあ今この時代こういうこと言うと、また、差別だ、男性差別だ、女性差別だっていう人いるかもしれませんけれども、やはり男性がこう女性にこうアプローチしていくには自信がないとなかなかアプローチできないですよね。付き合ってくださいとか、一遍ご飯食べに行きませんかとか、まあ、なかなかこれを言うには自分に少しでも何かしら自信がないとなかなかそういう声って解けにくいと思うんですよ。で、その自信を持つ要素って2つぐらいあって、1つは金銭的理由、そしてもう1つが男性は筋トレすると自信がつくって言いますけれども、そういった肉体的な強さですよね。まあ要するに金銭的な強さか肉体的な強さ、このどちらかでもあれば少し自信が持てるので、ちょっとご飯食べに行きませんかみたいな声かけができるかもしれないですけれども、どちらにも自信がないとなかなかそういう声かけができないと。で、結構男性はシャイなもんですから、まあその結果この半分ぐらいの人が一度も異性と付き合ったことがない、まあそういう環境になってると思うんですよね。で、そんな中で、さらに経済的に若い世代をこう経済的に困窮させる、まあそういう政策が、まあ、今でも取られているわけで、消費税が増税されたりとか、あるいは社会保険料が上げられたりとかですね、まあそういうことが今年もいろいろ決まったわけです。そしてインボイスという増税が行われて、フリーランスで仕事をしているような人には確実に増税が行われているわけですよね。まあ、増税すれば当然、経済的に弱い人のところにそのしわ寄せが行くのがこの消費税とか、あるいは社会保険料というものですから、まあ、経済的に弱い人がさらにダメージを受けて、結婚するのを諦めると。そして結婚するのを諦めてるから結婚できなければ当然子供も生まれないですよね。まあ、つまり少子化の原因になってると。で、ついこの間もやりましたけれども、このインボイスで増税になった分は少子化対策に回すということが政府が決めたということですけれども、インボイスという制度を入れて増税して若い世代が結婚諦めて、もう子供を持つのも諦めてるという状況なのに、そうやって絞り取ったお金を少子化対策に回しますという、なんという矛盾に満ちた政策をやるのかと。まあもう何も考えていない、とにかくお金を集めることしか考えていない政府というのが明らかになっておりますし、この調査結果、もう前からこういう調査結果は出てるわけで、 まあ、要するに50になるまで男性のうち半分ぐらいの人がもはや結婚できていないと。そして、結婚できない大きな理由はやはり金銭的な理由であると。で、お金の余裕もないし、先の見通しが立てられない、つまり雇用の不安定と低収入というのが結婚できない最大な理由なわけですけれども、まあ、今行われている少子化対策というその項目には、若い世代の安定雇用とそれから所得の向上ということは出てこないわけですよね。まあ、つまり少子化というものには、実際本当に効果のある政策は全くやる気がないというのが今の政府の方針です。まあ、本当に残念なことだと思います。こういった調査結果にしっかりと目を向けて、若い世代は本当に絶望してるんだと、そういうことを政治はもっと真剣に考えて、若い世代が絶望しないように、そして安心して結婚して家庭を持って子育てができるような、まあ、そういう安定した雇用環境と先の見通しが立てられる、そして賃金が上がっていくというですね、子供を持っても、そして子供が学校に行っても大丈夫と、まあ、そういう経済環境を一人一人がこう自信を持って、将来の展望が描けるような、そういう環境を作り出すのがやはり政治の責任だと思います。もう今ね、本当にこういうことが国会でも霞が関の方でも、まあ、全く議論されていないというのは本当に問題だと思いますが、ぜひね、これ自民党だけじゃなくて野党もこういうことをほとんど言わないというのは本当に問題だと思いますので、ぜひ若い世代が安心して子育てできるような、そういう環境を政治の力で実現してもらいたいと思います。
そして次は、
今日で国会が終わりまして、最後には内閣不信任案が一応出ましたけれども、まあ、否決前提の、まあ、一応今この段階で出さないとあまりにも弱気だって締められるから出しましたみたいな、立憲民主党のメンツのために出したみたいな不信任決議案で、まあ、趣旨弁明も、まあ、1時間ぐらいでしょうかね、やってたのは。ちょっと細かい時間は知りませんけれども、まあ、でも本会議自体は5時前には終わってるみたいなんで、国会議員の夜の予定には差し支えのない範囲で終わらせるという、まあ、非常に配慮された内閣不信任決議案の採決と、まあ、そういう状況だったと思いますね。まあ、こういうちゃんと5時に終わるっていうところを見てる、5時に終わるっていうところで、まあ本気じゃないんだなっていうのがよくわかりますし、まあ、泉代表の内閣不信任案出しましたというツイートの中にもですね、国立大学法人の改正案が出てるとかって書いてるけれども、これ今日の午前中に参議院で採決されてるんですよね。これ阻止したいんであれば、まあ、その前に不信任決議案出しとけば採決阻止できたのになと思いながら、このツイートを見ていました。まあ、もちろん、なんかオウムじゃない、統一教会の、財産保全のことがあるから、まあ、これが成立するのを見届けてって言っていましたけれども、まあ、あんまりやる気がないというのは伝わってきますよね。はい。で、それはそれでいいんですけれども、その裏金問題というか、この政治にお金がかかるという話で、自民党の青山繁晴参議院議員が、テレビに出て、ミヤネ屋かなんかに出たのかな、ミヤネ屋に出て発言しておられます。で、別にそれはいいんですけども、非常にね、こういう問題、こういう発言がまた国民の間で誤解を生んで、この政治とお金の問題にの解決につながらない方向に行ってると思うんですね。それ何かというと、この司会を務める宮根誠司さんから青山さんが聞かれると。で、実際政治にお金はかかるんですかと聞かれた青山氏は、かかりませんとたった一言、政治にお金がかかるのではなくて選挙活動にお金がかかっているだけと続けたということなんですけど、まあ、青山さんはまず参議院の全国比例なんで、一人で、比例で当選できるだけの、例えば100万票稼がなきゃいけないということではなくて、まあ、自民党のある程度のベースの票の上で選挙活動をやってます。 でそれに加えて青山さんはもう芸能人枠なんで知名度あるわけですよね。選挙に出る前から知名度がありました。だからもう相当有利なところから選挙を始めてるんですよ。で、参議院の全国比例ですから、はっきり言って日頃選挙運動をやらなくてもいいんです。だから青山さんみたいにこう毎日 YouTube だけやっといても選挙当選するんですよ。だからこういう自民党の全国比例の候補者っていうのははっきり言ってお金かかりません。青山さんみたいな人はもうある程度知名度があって票が稼げるということは言うことが確実な人はですね、まあ、それこそ毎日 YouTube だけやってそれで支持層を拡大することだけやっていればいいので本当お金かからないんですよ、青山茂春さんはね、っていうことなんですね。だからその極めて特殊要因でそのすごい幸せな選挙のためのベースがある、この特殊な人を呼んできて選挙にお金かかるんですかって聞いて、かかりませんって答えて、あ、この青山さんすげえみたいなこと言ってても何の解決にもならないわけですよ。で普通の人が選挙に出ようと思ったら何の知名度もないので、知名度を上げるところから選挙やらなきゃいけないんですね。で知名度を上げるっていうのはものすごい大変なわけですよ。でそれこそ毎日毎日外線活動をやっていくのでもいいです。でもそれでもガソリン代とか車代とか人件費とかかかります。それからやっぱりこう話聞いただけでは何も分かってくれないので、チラシを渡したりもします。あるいはポスターを貼ってもらったりもします。これも全部お金かかるんですよね。で人とご飯を食べて、私の政策はこうですと、一緒にねご飯も食べながらぜひ話聞いてくださいみたいなことをやっていくと、でこれもお金かかるんですよね。でこういったドブ板みたいなことをやっていくと確実にお金ってかかるんですよ。なのでこういうふうに特殊事例の人連れてきてお金かかりませんとか言って、それでそうだそうだってやっていても何の解決にもならない。でだったら今の時代はこういう SNS があるからお金かからずにできるじゃないかって言うけれども、確かにこれで YouTube とかで今まで自分がタッチしたことのないでなかなか出会う機会のない人に会う、こう画面を通して自分の政策を訴えることができるようになりました。以前に比べたら確かに自分の政策は伝えやすくなってると思います。でもじゃあどれだけの人が自分の YouTube のチャンネルにアクセスをしてくれるのか。で、ましてや、選挙が始まる前までは、一応、公にはですよ、選挙に出るっていうことを、候補者ですっていうことは発表されていないわけですから、まずその人の名前を検索しようとしないですよね。検索できないですよ。だって名前知らないんですから。それからどっかの党から出るんであれば、どっかの党で自分が住んでる選挙区の候補者、候補予定者、誰かなっていうことで調べることができるかもしれないけれども、じゃあ無所属で出ようとしたらどうしたらいいんですかっていう話ですよね。なので、このように青山さんみたいに、青山茂春さんみたいに、選挙にお金がかかりませんっていうのは、極めて綺麗事なんですね。そしてこのように幻想を振りまくことによって、国民の間で、選挙に、政治活動にお金かからないって青山茂春さんが言ってたよとかって言われると、もうこれはまともな政治活動をやるための、っていうか今の日本でそれをやっている人たちに対して、正しい判断がされないってことになってしまうんですよ。なのでこれ極めて問題だと思いますね。で今回のようにこの裏金を作って、表に出ないような形でお金を処理するっていうのは論外ですけれども、まあ、普通に真面目に政治活動をやってる人って普通にみんなお金に困ってます。自分がものすごい資産を持ってる人であれば別なんですけれども、大抵の人はそんなお金もない中で政治活動をやってるので、これは市会議員さんも県会議員さんとかも一緒なんですよね。みんなお金がない中で本当に苦労しながら政治活動をやっているのが議員の実態なんですね。なのでこのように政治にお金がかかりませんみたいに言うと、国会議員だけじゃなくって都道府県議会議員とか、あるいは市町村議会議員とか、そういう人たちの中で真面目にやっている人に対しても、ものすごいこう政治活動をやるためのお金を集めるということに対してすごいネガティブなキャンペーンになっていくと思うので、非常に良くないと思いますね。 で今地方議会でも政務活動費などの使い道に非常に厳しい目が注がれるようになっていますけれども、やはりちゃんと政務活動費を渡して、で、ちゃんと政治活動が十分できるような、そういうバックアップっていうのは必要だと思いますし、それから自分で政治活動を本当に一から立ち上げるっていうのにもやっぱりお金っていうのは必要なので、そういうことに対して支援してくれる支援者を集めるっていうのも非常に大事です。なのでその裏金というのはとんでもない話だけれども、まあ、残念ながらこのネットの時代であっても、今でもやっぱりお金っていうのは必要なんだということはご理解いただかなきゃいけないと思いますし、この青山茂春さんみたいな人は極めて特殊事例で、自民党の全国比例で名前の通ってる人っていうのは選挙は楽です。はっきり言って超楽です。自分で YouTube の前で喋ってれば選挙受かりますから、こういう人と比べられたら本当にそうじゃない立場で名前のないところから選挙に出ようという人の苦労は全く理解されないということになりますので、ぜひ皆さん誤解のないようにしていただきたいと思います。
次はこの話題。
国会が終わりまして、今日14日には自民党と公明党の方で税制改正大綱が取りまとめられました。まあ、これで、来年度の税制改正が全て固まったということになります。で、まあ、いろいろ言うべきことはいっぱいあるんですけども、まあ、それはまた別の機会にいいと思いまして、今日はトリガー条項の記載が見送られたということ、まあ、ここだけお伝えしたいと思いますけれども、これは日経新聞の記事ですが、自民公明両党は14日に取りまとめた2024年度与党税制改正大綱で、価格高騰時にガソリン税を減税するトリガー条項の凍結解除に関する記載を見送った。解除するかどうかの方向性だけでなく、協議の状況についても書かなかったと。で、もともとはですね、トリガー条項をめぐり大綱の原案では引き続き3党で協議を行うと記し、自公に国民民主党を加えた枠組みでの議論に触れていたと。でも13日の衆議院本会議で国民民主党が岸田文雄内閣への不信任決議案に賛成したため、14日に自公の政調会長らが削除を決めたということです。で、国民民主党はトリガー条項の凍結解除に向けて年内に結論を出すよう求めていた。政府与党には大幅な税収減につながるとして慎重論が根強い。そしてそれを受けて国民民主の玉木雄一郎代表は14日国会内で記者団に、自公国の三党協議自体がなくなったとは聞いていない、高等間の約束だと話した。実務者協議にあたる自民の担当者を早期に決めてほしいと訴えたということですけれども、まあ当分このトリガー条項の凍結解除はもうやらないっていう方向になりましたね。で、しばらく話し合いも持たれないでしょう。まあただ今回のこの不信任決議案にさすがに国民民主党は賛成しないわけにはいかないだろうと思いますね。さすがにここで反対、いやこれさすがにこの裏金はまずいっしょっていうのが普通の国民の感情だと思いますし、それは与党がこれに反対して内閣を守るっていうのはわかるけれども、一応国民民主党はまだ野党という枠組みの中にいるので、野党がこれ、内閣不信任案に賛成しないってそりゃないわなと、まあ、そういうことになるんじゃないかなと思います。で、多分この私の考えでは、このトリガー条項の凍結解除ということをお土産にして国民民主党を与党に入れようという、まあそういうことを一部考えていた人がいるんだろうと思うんですけれども、これがちょっと遠のいたかなという気がしますね。やはり国民民主党が与党に入るには、何かしらの儀式とか何かしらのお土産が必要ですから、そのお土産とか、まああるいは建前と言ってもいいかもしれない。で、結局トリガー条項の凍結解除を勝ち取ったんで、国民民主党としては支援者の皆さんに自民党と一緒にやることによって、 我々のやりたいことが実現できるんです、だから私は与党に入るんですという説明ができると思いますし、まあ自民党は別に何でも故意なので、何か理由ができればそれは自分たちの勢力が維持できるということでしょうから、まあそこは何とでもなるかなと思います。で、ただまあこうやって税制改正大綱に書くのをやめたということはちょっと怒ってるぞということを示したということなので、まあこれがどういうふうになっていくかですね。ただ国民民主党としては、まあ、自民党と協調路線という路線はおそらく変えないでしょう。で、前原さんが正式に除名されましたんで、そういうところの重しもなくなったわけですね。なのでもう玉木さんとしては、まあ、何も遠慮することなく自民党といろいろ連携の協議ができると、まあ、そういう環境は整ったわけです。まあでもこのトリガー条項の凍結解除をこの税制改正大綱に書かないということは、まあ当面やられない、やる気がないということを明確にしたということですよね。まあ原案では一応協議してるってことを書くということですから、これ書くのと全く落とされるのとでは全然この取り扱い方が、今後の取り扱い方が全く違ってきます。まあそういう意味では、まあ財務省としては、まあ良かったなと、うまくいったなという感じなんだろうと思います。国民民主党としては、このトリガー条項の凍結解除をなんとか実現すると。で、そのために自民党と共同歩調を取ってるんだという、まあそういう説明を支援者にしてると思うんですけれども、それがちょっとしにくくなったかなというふうには思いますね。ただまあ、今このような状況でこれだけ自民党の中で裏金が問題になっている中で自民党と協調路線を取るんですっていうのはなかなか国民民主党としても言いにくいでしょうから、まあしばらくこのトリガー条項というものを取引材料にしながら、有権者の方も顔色も伺いつつ、そして自民党の顔色も伺いつつやっていくんだろうなと思いますね。まあいずれにしろこのトリガー条項の凍結解除は当分、実現できなくなりました。まあこの本当ガソリン代高いですから、すべての人の生活に直撃してるし、特に地方の方は車がなくては暮らしていけませんので、そういう人の生活を直撃してるってことですよね。まあ萩生田政調会長なんかはこのガソリン高に慣れてもらわなきゃ困るみたいなことを言ったみたいですけれども、いやこれ政治の力で引き下げることができるわけですから、それをやるのが政治家なんですけどね。なんか本当これも的外れな感じがします。
次はこの話題。
自民党の裏金問題は、いよいよこれから佳境に入っていくと思います。まあ、いろんなところでいろんな人が、裏金もらってましたということで、告白してますけれども、まあ、かなり、これは大きな金額を裏金としてもらってた人も、まあ、だんだん明らかになってくるし、組織としてどういうふうにやっていたかということも明らかになってくると思うので、捜査の方はしっかりとやっていただいて、自民党だからといって忖度することのないように検察にはしっかりとやっていただきたいと思います。まあ、今自民党の支持率落ちてますし、まあ、ここで、検察が何か手を緩めるようなことになれば、まあ、検察の信頼も失墜するということになると思いますので、まあ、そういう意味でもしっかりやっていただきたいと思います。そして一方で、今日ですね、診療報酬改定ですけれども、医師の技術料や人件費にあたる本体部分を 0.88% 引き上げる方針を固めた。30年ぶりの水準となる賃上げに対応するためということですけども、前回の改定でもちょっとプラスで、前回は 0.43% なんですね。この記事が面白い。前回改定の 0.43% を大幅に上回ったと。0.88% で大幅に上回ったと。確かに数字の上では倍ということになりますけれども、まあ大幅に上回ったという記事になってます。で、薬の値段、薬価は 0.96% 程度引き下げるため、全体の改定率はマイナスとなるということで、 まあ、一応財務省の思惑通り診療報酬マイナス改定ということは決まりそうで、でもやっぱり医師会とかが頑張って、この給料とか人件費に当たる部分はプラス改定を勝ち取ったと、まあ、いつものパターンですね。で、これがねまたこのコロナの時のこの異常なコロナ手当といいますかね、そういうものが出たおかげもあるんでしょうけれども、かなり利益が出ているところがあります。で、今回の改定では財務省が診療所に多額の利益が出ていると指摘していたため、診療所の適正化として 0.25% 引き下げると。そしてこの分を含め本体部分はプラス 0.88% とした。賃金対応分として 0.61% を当てるということです。で、こういうのでいつも思うんですけれども、まあ、政府がどの程度の賃上げを要求しているのかということですよね。 2% あるいは 3% 程度の賃上げを要求しているのであれば、この診療報酬全体をまず 3% 引き上げると、そういうところから議論しないとダメだと思うんですよね。というのは、これ当然この診療報酬で払われるのは、まあ、お医者さんとか、あるいは診療所で働いている看護師さん、その他の職員さん、そういった人の給料になっていくわけだけれども、それだけではなくて、いろいろ材料費買ったりとか、まあ、いろんな事務所の運営のためのお金もいっぱい払ってるわけですよ。で、そのいっぱい払ってる先には必ず雇われてる人がいるわけですよね。必ず雇われてる人がいるから、その人たちの給料も上げようとすると、すべての経費を例えば 3% 賃上げを目標にするということであれば、すべての経費を 3% ずつまず底上げしていくっていうことをやっていかないとダメなわけですよね。少なくとも人件費部分はそんだけ上げていくということもやっていかないとダメなわけです。自分ところの、このお医者さんで雇用されている人たちの人件費分だけ見るっていうんじゃダメなんですよ。足りないんですよね。なので、もっと大幅な賃上げ、大幅な診療報酬引き上げというところで議論をしていかないと、波及効果というのが出てこないと思います。で、そういう議論が全く欠けていると思います。それから介護報酬ですよね。一方、政府は同時に改定される介護報酬について 1% を超える引き上げをする方向で調整している。厚生労働省は 3% 程度の増額を要望しており、引き上げ幅について協議を続けるということで、2022年の介護職員の月収は約29万円で、全産業平均より約7万円低い。政府は介護職員の月給を来年2月から6000円引き上げる方針だが、介護事業者らは人手不足と経営難で介護現場は崩壊寸前と主張しているということで、7万円も低かったら、それは介護現場に人来るわけないですよね。なので、これを解消し、あるいはそれを上回るぐらいの賃金をちゃんと提示しないと、この介護職員さんたちの人手不足という状況は変わらないと思います。で、これを低賃金で据え置いているというのは、まさに政府が介護という職はそんなに高い賃金を払う必要はないと、そういう判断してるってことと一緒なんですよね。実にふざけた話だと思います。そして、まあ、これで介護報酬が上がったり、あるいは診療報酬が上がったりすると、それだけ現役世代が負担しなきゃいけないみたいな話が出てくるんですけれども、それも必要ない。それも別に国が国債出して、そこに突っ込んでいけばいいだけなんで、国民は一切負担することなく、こういったものの診療報酬を上げるとか介護報酬を上げるとかっていうことはできるわけですね。そうすると、そこで働いている人の、特に介護職員さんなんかの低賃金労働という状況は改善されるし、それから人手不足という状況も改善されるわけですよ。そのためには、政府がちゃんとお金を出すだけ、財務省が予算をつけて、その分国債を発行するだけでいいんですね。でも全くそういう方向に行かないのがこの診療報酬の話です。で、これを上げていくと、またこの消費税が社会保障の財源に充てられてるから消費税も上げなきゃいけないみたいな議論もまた始まってきてですね、やっぱりもうその財源が 税か社会保険料でなきゃいけないというその呪縛、その思い込みからいかに解き放たれる必要があるかというのが、まあ、この診療報酬とか介護報酬とか、まあ、これの改定の時には本当にいつもつくづく思うところです。で、本当はこういうところを野党がもっと攻めていけばいいんですよ。この裏金で、全部を追求するチームみたいなのを立憲民主党作ってるみたいですけれども、別にそれはそれでやっても結構ですが、やんなきゃいけないのはこういう診療報酬はもっと引き上げろとか、インボイスは廃止にしろとか、消費税も廃止にしろとか、せめて減税しろとか、まあ、そういった国民生活を本気で底上げするんだという気力を見せてくれないと、裏金追及チームって言ったってそれ別に検察やってるし、政治家がやって裏金追及チームを作って、で、何かそれ裏金、それは何にも実りがないとは言い切らないけれども、いや、そんなにでもやる、なんだろう、そんなチーム作って、今検察一生懸命動いてるのに、なんか余計なことをやってるような僕には気がするんですよね。もうそこは検察に任せて、検察がちゃんとやれないようだったら後押しするような、そういうことをやればいいと思いますけれども、なんか自分たちが一生懸命先頭立ってやりますみたいなポーズは取らない方がいい。そんなことよりも診療報酬をもっと引き上げろとか、介護報酬をもっと引き上げろと、ね、今もお話ありましたけれども、介護職員さんの月収は全産業平均よりも7万円も低いっていうことですから、これ7万円以上上げろ、10万円ぐらい上げろぐらいのことを強く要求するとかね、そういうことをやっていかないと国民の期待値は上がってこないですよね。まあ本当に立憲のいろんな動きにはもう本当に残念だなと思いますし、この自民党の支持率が発表されてまた落ちてましたよね。まさに民主党が政権を取った時と同じぐらいの支持率になってきてますけれども、もうそれを超える野党がいないもんですから、まあ、仮にここで選挙やっても政権交代は起きないだろうなってみんな思ってますよね。まあ、本当に残念なことだと思います。ぜひ、この野党の皆さんには、この診療報酬もこんなもんじゃないと。そしてまた薬価下げるってことは、また製薬会社にそのしわ寄せが行って、薬を開発するお金もなくなって、日本の製薬業界の力が落ちるということにも なりますから、まあ、薬価引き下げも反対と。診療報酬はもっと引き上げろと。そういうことをしっかりと野党は主張していくべきだと思います。
次はこの話題。
今日はちょっと経済の話ではないんですけども、電気ですね。電力乱立する市場ということで、日経新聞の記事なんですけれども、安定供給と自由化両立の歪みという記事が出ています。で、電力の安定供給を維持するために作られた新しい電力市場の運用が2024年度から始まる。電力会社が将来の供給力を売りに出し、小売事業者が買う仕組みだ。運用前に実施した入札では年度ごとに価格が大きくぶれ、新電力の負担が重い。で、東京電力などの大手電力が地域ごとに独占していた時代は、経営不振や倒産で電気が止まらないように電気代で利益を確保する仕組みがあった。これがいわゆる総括原価方式というやつですね。まあ、つまりどれだけコストがかかるかっていうことを電力会社がきちんとシミュレーションをして、でこれは経費だけじゃなくって、ちゃんと利益を出して、で法人税も払って残った利益を配当するという、そこまでを面倒見るっていう感じで、そこまでを全て原価とみなして、それを賄えるだけの電力料金を、電気料金を設定するっていうやり方なんですけれども、その総括原価方式という方式がありました。で、それが電力自由化で小売事業者が新規参入すると価格競争が起き、供給力の確保に不安が出るっていうことが起きてきます。まあもちろんそうですよね。結局総括原価方式だったら投資したコストは必ず電力会社は回収できるわけで、安心して安定供給のための投資ができるわけですよ。まあ、つまりこの総括原価方式で確実に投資した分が回収できて、でさらに配当までできますよということで、安定した経営が約束されているから、万全の体制をとって 設備投資をすることができるという、まあ、そういう国民にとって安定電気の安定供給という意味でもものすごく効果的な制度だったんですね。まあ、もちろん、これで電力会社の社員の待遇が普通より良すぎるじゃないかとか、なんかこう発注するものの単価が高すぎるんじゃないかみたいな、そういう批判というのは常につきまとってはいましたけれども、でも考えてみるとコストカットで低賃金で働くよりは高い給料あるいは高い発注単価でいろんなことが回ってた方が経済的にはすごくいいわけですよね。で、つまりこの総括原価方式を全部やめて、そして競争原理を導入したことによってみんなの賃金が下がるということが起き、なおかつ安定供給のための投資をするときもその後に電気料金で回収できるかどうかわからないということになりましたから、安定供給のための投資もできないということになります。まあ、つまりできるだけ投資をしない方が電力事業に参入する上では有利なわけですよね。だって投資してしまったらそれ後で回収してこなきゃいけないんで、リスクが長期間にわたるけれども、そういった設備投資をしないで小売りだけ参入するとリスクを背負わないで済むので非常に有利で、撤退するのもすぐ撤退できるから、こっちの方がいいじゃないという話になってたわけです。だけれども、やっぱりそれまずいよねっていうことで、2020年に創設された容量市場というものがあります。で、これは将来の需要を見越して電源を維持するために必要な発電会社のコストを計算しておいて、電気を買う小売会社から拠出金を集めて修理や補修の費用を賄う、この取引を市場で行うということなんですね。で、市場では電源を新設する準備期間を考慮し4年後の電力を取引する。2020年に価格が決まった初回分の取引の支払いは2024年度に始まるということで、どうですか皆さん、すっごい難しそうでしょ。めちゃめちゃ難しいんですよ、こんなのね、無理なんですよそもそも。だからとにかくこの電力自由化で電力業界も競争させなきゃいけないと。で、競争させて切磋琢磨をすれば必ず、安い単価で、安定的な電源供給ができるはずだというですね、そういう幻想を振りまく人がいて、で、間違ってるって言ってる人たちいたんですよ。まあ、例えば、電事連っていうね、電気事業連合会は反対をしていたし、あるいは本当にこう知識のある有識者は反対してたんですよね。こんなんできっこないと。で、ところが、この電事連とかが、それこそ自民党の会議に来て、これ無理ですよ、みたいな意見を言うと、お前たちは既得権を守るとんでもない奴らだみたいに河野太郎とかが怒鳴りつけたりしてですね。で、その時はまだ原発事故、まあ今でもその後引きずっていますけれども、原発事故の影響を受けて、電力会社がまともなものを言えないという状況でしたから、まあそういう人たちは黙るしかなかったわけですね。そして経産官僚も、本当はこれまずいって分かってたんだけれども、政治家がこれやるんだとかって、いわゆる政治主導で、やれっていうもんですから、いや、これ無理に決まってますけど、とかって言っても、それを考えるのがお前たちの仕事だとかって言われて、あ、そうですか、っていう感じで、まあ、電力自由化っていうものを進めて、そしてこの容量市場というわけのわからない、仕組みもなんとか作り出して、いや、こんな形で一応やったんですけど、どうでしょう、と政治家に言って、いいよ、競争だろで、安定供給できるんだろ、それでやったらいいや、やればできるじゃないか、みたいな感じで進んでるんですけど、まあ、中身は全然無理くり作ってるんで、まあ、とんでもない、無理な状況です。まあ、このね、とにかく市場に任せればうまくいくというこの市場原理主義をこの国民生活の基盤である電力業界に導入しちゃったわけですね。なので、まあ、まだまだしばらくはこの電気っていうものは不安定供給が当分続くと思います。まあ、今年の夏とかはなんとか大丈夫でしたけれども、まあ本当にね、これ今電力会社はすごい割り送ってて、で、安定供給ができなくて、例えば停電とかになったら電力会社の責任にされるし、大手電力会社のね、責任にされるし、で、かといって、 電気料金をなんかこう今までみたいにちゃんと総括原価方式みたいなのがいいんですけどみたいなこと言ったらふざけるなみたいに言われるわけですね。まあとんでもないこうどっちに行っても電気の安定供給というものは損なわれていくと、まあそういう方向になってます。まあもちろん今なんか電力の燃料代の補助とかをもらって電力会社は史上最高益みたいな格好になってますけれども、ものすごい今いびつな形になってますよね。で、まあ本来であればこの燃料代の補助じゃなくて消費税減税とかそういう形でやれば、電力会社にこの燃料代の補助による利益みたいなものは出なかったわけですけれども、まあとにかく消費税減税はしたくないから電力会社に補助しますよと。で、それでなんか過去最高益みたいになっていてふざけんなみたいな話になると。もう本当にね、いろんなところで矛盾が出てて、で、本当にこの、その時々のことに対して手当てしてるから何の筋も通っていないっていうのが今の電力に対する政策ということになってます。もうねこの発送電分離っていうのは大失敗だったと。そして電気という事業に、競争原理みたいなものを入れちゃいけなかったんだなっていうことをもう計算管理はよくわかってると思うんですけれども、政治家が特に自民党の政治家がこれ無理だったなっていうことを言って自覚をして、そして方向転換して、でもうむしろ国有化するぐらいのことをやるべきですね。まあ、むしろ国有化して、あるいは元の旧電力地域独占で、それで総括原価方式をもう一度入れて、そして安定供給と、そして国民に対する低廉な安い価格で電気を供給するという当たり前の公益事業としての電気事業を取り戻していただきたいと思います。
そして次は
学校給食が大変なことになってますね。で、前も突然学校給食の大手が急に倒産してしまって、給食が急に届けられなくなって学校とかいろんなところが困ったというニュースがありましたけれども、これ産経新聞の記事なんですけどね、かさ増し肉減らし、物価高に工夫も限界と、学校給食カロリー確保に悩む日々という記事が出ております。で、物価の高騰が学校給食にも影響を及ぼしている。給食事業者の倒産が相次いでおり、やむなく肉や魚の量を減らしてしのぐ学校もある。現場からこのままでは生徒の食を守ることができなくなると不安の声が上がっているということです。で、ある日のですね、これカロリーですね。献立のエネルギー量は668キロカロリー。国の学校給食摂取基準が定める中学生の一食あたり830キロカロリーに少し届かない。基準を上回る日もあるが、その数字を満たすのは今ものすごく大変と、その栄養教諭の方が言ってると。物価高騰で食材費がかさむ中、栄養価を落とさないよう献立に頭を悩ませる日々が続いているという。で、例えばカレーライス、サラダ、梨、牛乳という献立にかかる食材費は昨年と比べ約40円上がり、1人前362円。それに対して1食の平均予算は360円だ。400円かかってしまった日もあったという。で、どんなに食材が値上がりしても予算には限度がある。市が生徒から集める給食費は月額5000円。それで賄うのが難しくなり、昨年7月以降は新型コロナ対応の地方創生臨時交付金を活用し、月1050円を上乗せした。しかしそれでもやりくりは厳しく、肉や魚の量を以前より減らさざるを得ない。一枚肉は高いので、代わりに細切れ肉に野菜や乾物を加えてつくねを作り、量を増やすなど日々工夫している。いや、ほんと大変ですね、これ。 で赤字で、給食事業者の倒産が続いていると。帝国データバンクによると今年は10月までで17の給食事業者が倒産、過去5年で最多ペースとなっているという。また帝国データバンクが給食事業者の令和4年度の経営状況を調査したところ、374社のうち127社が赤字となっていた。で、学校給食などの食材を扱う企業の業界団体によると、学校側が経費削減のため安い食材を選んだり、同じ食材でも以前より数量を減らして注文する傾向があるということですね。まあ、まさにこの緊縮財政で、生徒たち、子どもたちにまさにそのしわ寄せがいっているということですよね。で、苦心するのは費用や栄養だけではない。で、学校の栄養給与の方は、給食は食教育の教科書と語り、地域の食文化を知る機会にと地場産物を使うなど、食材にもなるべくこだわってきた。しかし、このまま食材の高騰で予算優先の状況が続けば、生徒の食を守ることが難しくなると危機感を覚えている。まあ、地元のものを使いたくても、地元のものは高いので、しょうがないから輸入物を使うとか、まあ、そういうことになっていくっていうことですよね。まあ、この物価の高騰ということによって、学校給食に影響があって、で、学校給食は前も言いましたけれども、入札制度でやっているから、もうできるだけ安くって言ったところが受け負うわけですよね。で、安く受け負うっていうことは、そのしわ寄せはどこに行くかって言ったら、人件費と、それから材料費に行くわけですよ。食材費に行くわけですよね。なので、働く人はパートの人で、しかも最低賃金っていうことになるし、食材費はできるだけギリギリのものを使うということになるから、まあそのしわ寄せはやっぱり子供たちのところに行くっていうことですよね。で、やっぱりここで大事なのは、この食材費にも消費税ってかかってるわけですから、この消費税を廃止にするとか、まあそういうことをやって少しでもこう食材費の価格を下げる、仕入れ価格を下げるというのが、まあまず一番有効ですよね。だからそういう意味でも消費税の減税廃止というのはすごい大事なことだと思います。そして結局この緊縮財政のしわ寄せが、このような形で食べるものが少ないという形で今学校給食に反映されているということですから、まあまさにこう日本飽食の時代と言いながら、学校給食はわずかな量しか出せないということになっているっていうのが今の現実ですよね。まあこれはとても先進国の給食の状況であるとはとても言えないと思いますし、子どもたちにはやっぱり地元のいいものをしっかり食べて、栄養をつけて、立派な体をね作っていただきたいと思います。非常に大事な給食というのも教育の一つの部分ですから、まあ、そこがお金がないために十分なことができないというのは本当に情けない話だと思います。やはりちゃんと食材の価格を下げる、それから、まあ、賃金を上げて給食費をタダにするっていうわけにはいかないと思いますけれども、給食費が保護者の人がちゃんと払えるだけの、賃金がちゃんともらえて、そして、それをちゃんと受け取った学校側で、本当に栄養のある地元の美味しいものを使った給食を作っていくと、まあ、そういう好循環をねぜひ起こしていただきたいと思いますね。本当にこの給食がこのように危機的状況になってるっていうのは、まあとても日本はもう先進国ではなくなってきたなという証拠だと思います。ぜひねこんな環境を打開するためにも、政府の赤字はみんなの黒字、政府はしっかりとお金を出して、国民を豊かにしていただきたいと思います。
今週のあんちゃんの何でも言いたい放題ポッドキャスト、いかがでしたでしょうか。ご意見ご感想、 質問なども概要欄のメールアドレスからお送りください。それではまた来週、あんちゃんこと安藤博史でした。